大好きが天才を生む第880回をお届けいたします。今回のテーマはどうやって問題と向き合うかです。
はい、皆様、こんにちは。生徒さん見てますとですね、問題を見やりますね。その時に、どういう反応をするかっていうのが、すごく特徴があるんですよ。人それぞれね。で、大きく分けて2つパターンがあって、ただもう、呆然と見てるっていうことですね。私はできないって感じですね。もう、すぐギブアップしちゃう人。それからもう一つは、しゃにむになんか突っ込もうとする人ね。しゃにむにもどんどん計算始めるような人ですね。で、まずですね、問題っていうのは、単にやればいいってわけじゃないんですね。で、その問題とのその距離の取り方っていうんですかね、アプローチの仕方っていうのがあるんですよ。だからそれをだから教えるんですね。で、そこを正しく教えないと、あるいは身につかないと、いくらやっても力はつかないんですね。だからその問題に対してどういうふうになんていうかな、アプローチしていくかっていうのが、実は数学の学習の非常に大事なポイントなんですよね。で、要はね、徐々にやっていくってことなんですよ。まず問題を見たときにね、何をするかっていうことね、このことをしっかり身につけなきゃいけないんですね。だからまず身につくべきことっていうのは問題に対する姿勢なんですよね。だから問題を見たときに何やるかっていうことなんですよ。そうすると問題をね、まず解こうとしないで、まずは観察することなんですね。問題を観察するんです。で、問題を観察して問題というものを理解しようとすることなんです。つまりね、問題っていうのは情報があるでしょ。情報が全くなければ問題は解きようがないんですよ、当然ながらね。だから問題にはいろんな情報が含まれているんですよ。その情報をどうやって取り出していくか、どういうふうに理解していくかっていうのが、まずすべきことなんですね。だから解こうとしないで、まずは観察する、まずは理解しようとするってことなんですよ。で、人と同じですね。まず相手を理解しようとするということ。全く問題も同じで、とにかく理解しようとするんですね。これをですね、何にもしないで、ただね、ただもう呆然としておくというか、もう私できないとかね、わかんないとか、低学年の子だとよくそういうこと言いますね。で、終わるっていうんではダメですよね。それではもう何にもしない。だからね、要はね、悪い回路を持ってるんですよね。問題に対した時に。だから別の回路を作ってやんなきゃいけないんですよ。別の道っていうのを教えてやらなきゃいけないんですね。それがだから教育ですよね。で、それが教育の役目なんですよ。まずは問題を理解しようと。じゃあ具体的にどうするかって言ったら、それはその問題によりますが、例えばグラフが書けたり、ね、関数が出てきたらグラフを書けるし、あるいは、図も書けるだろうしね、表を書けるだろうし、いろんなことやってみるんですね。そのいろんなそのオプションを教えるのがまた教育でもあるんですよね。まずこういう問題はこういうふうに図を書いたらいいだろうとかね。こういうふうに表を書いて情報っていうものを整理していったらいいだろうっていうことですね。そういうことをまず教えていくっていうことなんですよ。で、これがもうすごく大事なことですね。まずだから何をするかっていうことなんです。で、次にね、だんだんに見えてくるわけですよ。そうするとね、そうすると使えるね、定理とかね、公式とか関連するようないろんな知識ね、そういうものが思い浮かべられると思うんですよ。で、それを、正確に書き出していくっていうのもいい手ですよね。で、そうするとだんだんに解く道筋っていうのが見えてくるっていうことなんですよ。このプロセスがすごく大事で、そのプロセスを教えるっていうのが、まずは教育の、この数学教育の一番大事なことです。ただこれはですね、数学だけじゃなくて、当然ながら物理でも化学でもね、それから現代文でも、古文でも漢文でもみんなそうですよね。まずは問題を理解しようとするっていうプロセスが必ずあるんですよ。そこを教えるってすごく大事なことで、普遍性があることなんですよ。いろんな科目に通用するこの姿勢なんですよね。あるいはもう人生全般に行ってもいいと思いますね。まずは理解しようとするってことですよ。で、そこが大事なことですよね。で、もちろんね、付け加えるまでもないことかもしれませんが、見ただけですぐできる問題って当然あるわけで、それはそれでいいんですよ。だから見ただけでできる問題ができないって問題なんだけれど、それはまたその別の問題で、問題見たらまず理解しようとするってことなんですよね。でね、永田先生、有名な永田先生が、中学の時の恩師にですね、こんな風に勉強しなさいって言われた時に、それをどういう勉強法をおっしゃってたかっていうと、その問題ね、わかんない問題っていうのを全部カードにして、いつも持ってなさいっていうことですね。だから永田先生は、それを忠実に実行されて、20、30の問題をポケットに入れて持ってらしたそうですね。で、これすごく大事です。ものすごく大事なんですね。だから問題を持ってると、問題を飼ってるっていうんですかね。問題を自分の中で泳がしていくっていうんですかね。その感覚ってすごく大事なんですね。 でね、これね、実はものすごくその、入学試験とかに大事なんですよ、これって。でね、入学試験の問題っていうのはよく練られているので、すぐに答えが分かるってことはないんですよ。もうよっぽど実力者でなければないんですね。で、ですので、まずはその分かんないところをどういうふうにやっていくかっていうところなんですね。この手順がないと本当にお手上げになってしまうんですね。部分点すら取れないっていう状況になるんですよ。だからね、実際の入学試験っていうのは部分点をどういうふうに取っていくかっていうことなので、もう全問正解なんてそもそもありえないし、いや、大体その半分ぐらいの得点っていうのを、まあ、例えば6大中ね、3問って言うけど、3問別に完答してるわけじゃなくて、完全にできてるわけじゃなくて、そのもうそれぞれもう、なんていうんですかね、部分点をもう取ってって合わせてみれば半分の得点っていうのが現実なんですよね。だから、その分かんない問題をどうやって肉薄していくかっていうところね、分かんない問題をどういうふうにこう自分の手の内に持っていくかっていうところが、要は実力なんですよ。だからそういう時にね、回答顔見の方法ね、よくやってる人いるんですが、回答を見ないと勉強できないっていうんですかね。いや、もちろんレベルによってはね、これも否定できないんだけれど、でもね、もう本当にもう、なんか血眼になって回答を追ってですね、それを覚えるみたいなね、勉強してる人いるんですよ。もう回答がなければ勉強できないっていう。で、もう数学の勉強イコール回答を覚えることっていうんですかね。それですと、なかなか難しいですね。結局その、なんていうんですか、問題の観察して、そこからどうやってこう、つまり未知の問題よね。未知の問題、理想学問題ね。分かってる基地の問題はもうすぐできてしまうのは当然として、その未知の問題をどういうふうにやっていくかっていうところで点を取っていかなきゃいけない入試の現場では、もう全く逆に立たないですよね。だから、ここね、大事なことなんですよ。くどいですが申しますと、何度も申し上げてますが、暗記すべきことはしっかり暗記しなきゃいけないんですよ。もちろんね。数学でも、それはもう暗記することはあるので暗記しなきゃいけないんですよ。そもそもその、こういう問題の解くプロセスっていうのも、身につけなきゃいけませんからね。習慣化しなきゃいけませんから。とにかく覚えるべきことっていうのはもう覚えなきゃいけないんですよ。だけど、その回答を丸覚えしなきゃいけないかっていうと、そんなことはないんですね。それはあんまり良くないんですね。だからその塩梅ね、ここは覚えろとか、この手順は絶対やんなきゃ、覚えなきゃいけないとか、そういうことをこう、教えてくれるのが、まあ、指導者なんですよね。だから指導者に習うっていうのはそういうメリットがあるんですよ。でね、とにかく何でもかんでもこう、なんていうか覚えるとかっていう、もう暗記数学ですね。もう暗記数学に陥ってしまうと、もういくら勉強しても、成績は伸びないと思います。そうではなくて、やはりまずは問題を観察するっていうことね、そこをしっかり教える。それから問題の距離の取り方ですよね。解けなければ解けないでいいので、それを持ってるってことですね。時間をかけてこう考えていくってことですね。それで力がついてくるんですね。もちろんね、その定石とかあるんですよ。問題のアプローチ法とかっていくつかあるんだけれど、それもまあ別途勉強するとして、その根本的なその態度としてはですね、それをこう眺めてる、観察していく、そうやってこう自分のものにしていくっていうことなんですね。それが大事なんですよ。だからインスタントラーメンみたいにできるわけでは全然ないんですね。そう、どっかそういうイメージがあるんですよ。なんかこう覚えれば全部できるようになるみたいなね。それはもう幻想です。それは幻想です。覚えれば全部できるんだったらみんな苦労しないので、そういうことではないんですよね。だから、そこのそういうことではないっていうところをこう先生から習ってほしいなと思うんですね。もちろん私も教えてます。だから、まずはその、とにかく問題の距離の取り方ですよね。で、これは全科目に有用だし、それから、例えば人間に対してもそうですよね。まずは人間を理解しようとするってことでしょ。ね、シャニムになんか言っててもしょうがないし、これはもう、シャニムにこう、まあ、全くわかんないっていうのもしょうがないし、まあね、人に対して全くもうどうにもならないっていうのもしょうがないし。まあだから人間関係でも全てそうで、いろんなことでも、真羅万象そうなんではないでしょうかね。に通用する、このアプローチ法なんですよね。そういう意味で数学の普遍性っていうのをいつも教えつつですね、感じるんですが。とにかくですね、こう、正しい勉強をね、してほしいんですね。とにかく正しい勉強をしてるんです。これだけの情報がいっぱいあるのに、もうとにかく正しい勉強してる人っていうのがあまりにも少なすぎるのが逆にまた驚きでもあるんですよね、私はね。ですからとにかく正しい勉強、正しい向き合い方っていうんですかね、をしていくと、そこを教えていくってことなんですよ。それを習慣化していくってことですよね。ぜひやってみてください。ありがとうございました。
第880回の今回は、どうやって問題と向き合うかというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。